改めて皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はヨダニ教会の創立28周年記念聖日礼拝です。教会がここに建てられてから28周年になります。今まで教会の歩みや営みを導いてくださった主なる神様に心から感謝申し上げます。また同時に教会や兄弟姉妹のために見えるところ見えないところで喜んで奉仕をしてくださった多くの先生方、あるいは天に召された愛する兄弟姉妹の方々、またここにおられる皆さん方に心から感謝申し上げます。これからも主なる神様が私たち一人一人を導き、主の教会を導いてくださることを信じて、信仰と希望を持って進んでいきたいと願っております。今日は教会創立記念礼拝に改めて、教会の存在目的、目指す方向について御言葉から教えていただきたいと願っております。その箇所として出エジプト記13章21、22節を選ばさせていただきました。旧約聖書に書かれているイスラエルという民族は神によって特別に選ばれた民族です。彼らは神の御業のために用いられました。彼らは神の民、神の教会を象徴するものとして用いられたということになります。イスラエルは神様が立ててくださったモーセを通してエジプトから出ることになりました。彼らが向かう地はカナンという地です。カナンは神様が彼らの先祖のアブラハムに約束された地です。そこに向かっていく旅が今始まったのです。しかしどうでしょう、その旅は彼らにとって今まで体験したことのない未知のものでした。その旅の先に何が起こるか、アラノにどのような危険があるか、彼らには分かりませんでした。彼らはただ神様だけを信じながらモーセの指導に従って進んでいくしかありませんでした。ですから彼らの生死に対する力は神様にあるということになります。イスラエルはエジプトを出てから神様の力強いその守りと導きを体験するようになりました。今まで体験できなかった不思議な神様のお助けでした。例えば紅海を真っ二つに分かれて歩いて渡ったこと、40年間マナを食べられたことなどです。今日の聖書箇所は彼らがそのエジプトを出てそんなに長く経っていない時の出来事でした。彼らは今海外旅行に出たわけでもなく、夏休みを使ってキャンプに出たわけでもありません。彼らが出て行って初めて体験する地は砂漠のような荒れた地でした。高温で簡素な地でした。昼はとても暑くて夜はとても寒い土地です。また野生動物の危険もあります。最もの心配は食べ物や飲み水の心配です。あるいは50万人あるいは100万人以上の 群れでしたから病気疫病の心配もあるわけです。またカナンまで行く途中にさまざまな敵があるわけです。その他にもたくさんの心配や危険がある旅でした。そんな中、彼らはカナンまで進んでいかなければなりません。彼らを囲んでいる状況は決して優しくありませんでした。非常に厳しい状況でした。またこの先不安で厳しいからエジプトに戻りましょう、そういうするわけにもいきません。進むには本当に厳しい不安があるわけです。このような時に不思議な形として神様のお助けが現れました。21、22節を見ますと、主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの柱、雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかった。民の前から離れることはなかった。この雲の柱、この火の柱、彼らにとっては聞いたことも見たこともないものでした。彼らは実感できたことでしょう。自分たちを守るものは唯一の神様のみであること。そしてそれが実際に目に見える形として明らかにされました。彼らはこの神の守りを、不思議な雲の柱、火の柱、それを通して自分たちを守り、自分たちから離れない神様、自分たちの前を進まれる神様を、彼らを実感しました。そしてその主の御名を褒めたたえました。その歌が彼らの子孫に歌われて、その賛美が詩編に書かれて、その父から子供へ、その子供へ伝えられて歌われました。私がお読みいたします。詩編の121編、5節、6節、7節のあたりを読ませていただきます。主はあなたを守る方。主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られると歌われています。本当に彼らは、昼も日が打つことがなく、夜も月が打つことがない、主なる神様はすべての災いから自分たちを守ってくださる方であることを、今この荒野にて彼らは体験しております。ですから荒野での40年間は全能なる神様のお守りをとてもはっきりと体験できた時間でした。そしてこの昼の雲の柱、夜の火の柱は彼らをカナンに入るまでずっと彼らを守ってくれました。戻ってまして21節を少し注意深く読みますと、さっきも強調しましたが、彼らの前を進まれたという言葉、 彼らの前を進まれた。神様は昼は雲の柱の中に、夜は火の柱の中にいて彼らの前を進まれました。これはですね、ただ雲の柱が見えた、すごい、夜は火の柱なんだなという話を超える神の御業です。主が、全能なる神様が彼らを導くために、昼は彼らを導き、夜は彼らを照らして、柱の中にいて彼らの前を進んでくださったということです。主なる神様が彼らをエジプトから出て行かせました。そして彼らに対する無限の責任を持ってくださったわけです。脱出はさせてくれたんだけど、その後は自分たちでやりなさい、そういう無責任的な神様ではありません。あるいはたまに戻ってきて久しぶりだなというふうな神様でもありません。ずっと離れなかったということです。ずっと離れなかった。エジプトを出てからも昼も夜もずっと離れなかった神様、昼も夜もずっと守ってくださった神様。ずっとというものはどういう意味があるでしょうか。それは彼らが信仰が厚い時も、しかし不信仰の時も、感謝を捧げる時も、つぶやきの時も、実は神様は離れなかったということなんですよ、皆さん。神様が、彼らがつぶやいたから、不信仰だったから、もう柱を撤回するわ、ではなかったんですね。もちろん、その間にさまざまな神の裁きは確かにありました。しかし神様は彼らを離れることはありませんでした。彼らの前を主ご自身が先頭に立って進まれたということなんです。彼らにはこの先に何があるかわからなくて不安で恐れていたと、ということですね。その恐れている彼ら、不安を抱いている彼ら、その前を主ご自身が、全能なる神様が立ってくださって、彼らをリードしてくださったということです。道を切り開き、敵を打ち破り、彼らをやがって約束の地のカナンに導き入れてくださいました。この神様が妙谷教会の28年間の歩みを守られた方です。主なる神様です。神様は西部教会から開拓するようビジョンを与えられ、献身するように召してくださいました。その神の召しに多くの兄弟姉妹たちが献身されました。祈りを捧げ、献金を捧げ、さまざまな奉仕を捧げられたことでしょう。その祈りや奉仕の上に、多くの先生方、兄弟姉妹方の労苦、涙の祈り、奉仕、その上に主ご自身が主の教会を立て上げてくださいました。イスラエルの人々40年間 離れなかった神様のごとく、この教会を主は離れることなく、どんな時もずっと先頭に立って導いてくださいました。28年という時間は決して短い時間ではありません。最初の分校の時からでしょうか、一番最初の開拓の夢、そこから数えると50年近い歳月だそうですね。半世紀ですよ。その歳月を主は皆さんと共に歩まれました。時には雲の柱のように、時には火の柱のように、教会を守られ導かれました。皆さん一人一人がその証し人ではないでしょうか。本当にさまざまなことがあっただろうなと思います。28年だけ数えると、この小さきものはそのうちの8年間を奉仕させていただきました。それも、まあ、短いといえば短い時間ですし、短くないといえば短くない時間かもしれません。ここまで主の教会のために、御国のために、兄弟姉妹のために、福音宣教のために共に汗を流し、共に祈りを捧げ、共に伝道し、共に礼拝を捧げて、ここまでご一緒に歩んでこれたこと、その主の憐れみを、主の導きを本当に感謝しても感謝してもお返しすることができないんだなと思わされます。そこで今日は、今までの神様のお守りを感謝しつつ、同時にこれから私たちはどうその主にお答えするかを考えていきたいと思います。つまり、どの時代であっても変わらない教会の使命についてです。時代が変わろうが、状況が変わろうが、あるいは教会の構成が変わろうが、決して変わらない教会の本質、教会の聖書的あり方について学びたいと思います。そしてこれを覚えて握って実践する一人一人、明谷教会でありたいと切に願います。第一は、教会の歩みを導かれる主に感謝し、その御旨に応える教会であることです。教会が歩むべき本質的な方向性がありますね。決して変わらないものです。それは主の御旨に応えるという方向性です。教会は利害関係の団体でもなく、親睦団体でもなく、交わるためにできた集まりの群れでもありません。あるいは我々人のニーズのために構成された団体でもありません。教会の頭は主イエス・キリストです。主はただ一人です。これより教会の在り方を明確にしてくれる命題はないと思います。しかし、これほど守り続けにくいものもないと思います。なぜなら、教会の頭はイエス・キリストですが、実際に集まって私たちが関わって目に見えるものは人だからです。自分だからです。そして常にイエス・キリストが教会の頭であることを 意識しながら歩んではいるものの、時にはその中心にイエス様ではなく人が、私がトップに立てられることがしばしばあるかもしれません。だからこれほど守りにくいものもないかなと思います。教会の歩み、方向、細かい部分まで私たちは主イエス・キリストに応える教会聖徒にならなければなりません。人に応えるものでもなく、人のニーズに応えるものでもなく、教会の頭なるイエス・キリストの御旨に応えるものです。そのために私たちは聖書を正しく知らなければなりません。聖書を知ることこそ主の御旨を知ることであり、その主を知る知識によって私たちは正しく清くその御旨に応える群れとなります。これが教会です。ですから私たちはいつも、私たちが今しようとすることが果たして教会の頭なるイエス様の御旨に合うものかどうかを常に考え、調べ、祈るべきです。そしていつまでも主の御旨にあらゆる部分において応答する教会でありましょう。2番目、福音の宣教のために一人一人が用いられ身を結ぶことです。福音宣教とは総合的な救いを意味します。これは人が救われて天国に行くという魂の救いを超えるものです。人が主なるイエス・キリストに出会って、その人の人生がキリストによって変えられ、この地で天国をもたらし、キリストの香りを放って、この地が神の国になるように使えることです。そのためにキリストのように生きることです。聖徒という名前にふさわしい生き方をすることです。皆さん、神様を愛していますか？神様を愛するほど家族を愛し、隣人を愛することが信仰です。この世界が創造の秩序を回復できるように、できることでもいいから働くことです。そのために私たちが互いに重荷を負うことです。小さなことから大きいことまでできることをすることです。福音宣教とはこういった総合的なことですね。教会のトラクトを配ることから、世界的な救済団体を運営することまで幅広い分野が福音宣教です。ですから皆さんが今すぐ世界的な救済団体、例えばワールドビジョンとかですね、国際飢餓対策とか、そんなものを皆さんが今から立ち上げて運営したりすることは今は不可能でしょう。しかし皆さんがお家でもし子供がいらっしゃれば、その子供にイエス様のお話をするのは今晩でもできることです。あるいは友人に久しぶりにハガキを書き送って、そこに聖書の御言葉を書くのは、礼拝が終わってからでも皆さんに気持ちさえあればいくらでもできることです。宣教師のために毎日100円ずつ貯めれば、月1回3000円献金ができるわけです。 今日からできることです。礼拝のために当番の奉仕を喜んでするのは今日から来週からできることです。愛する信徒のために朝こと、あるいは昼夜、いつでもいいでしょう。祈ることは今日からでもできることです。あるいは夫婦がクリスチャンであれば、聖書の御言葉を、あるいはメッセージを分かち合うこともとても素晴らしい福音宣教です。これらすべてが福音宣教なんです。それがやがてあらゆる形として宣教に、御国につながりますよ。皆さん、だから皆さん、私にできないことでため息をするのではなく、私にできることを今からやればいいんですよ皆さん。今日でもすぐにできることは山ほどあります。するかしないか、その気持ちがあるかどうか、その次第だけなんですね皆さん。だから皆さん、皆さんにできることから、そして主に力を求めて、あらゆる形として、あらゆる奉仕として福音宣教に携わってください。人生は躊躇して多くの時間を費やすと、ある哲学者が言いました。しようかまいか、しようかまいか、一日中迷って一日が終わりますよ。何もできない一日が終わってしまう。躊躇するよりはもうやってしまっていいのではないでしょうか。いや、電話したら向こうが迷惑と思ったらどうしよう。それよりその魂のために電話一本かけた方が素晴らしい奉仕ですよ。躊躇する時間の余裕が我々にはないんじゃないでしょうか。そのためにぜひ覚えてほしい御言葉があります。エペソ人への手紙4章16節です。私がお読みいたします。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。ここにですね、それぞれの部分がその分に応じてとありますね。それぞれの部分がその分に応じて働く。私たちはそれぞれの部分です。その分に応じて働けばいいのです。できないことのためにため息するんじゃなくって、落ち込んだりするんじゃなくって、私の分に応じて働けばいいんですね。それらの働きのために皆さん一人一人がそれぞれの持ち場、立場において用いられることです。そして主に用いられたい、主よ私を用いてくださいという願いを持って働くこと、それによって教会は立て上げられていきますよ皆さん。3番目、互いに励まし合い愛し合う聖徒であることです。第一ヨハネ 4-11 節を読みますと、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。 教会はキリストの体です。私たち一人一人はその部分です。多くの部分でできているキリストの体が教会です。そしてそれが一人じゃなくってこういうふうに会衆、群れ、共同体という形として結びつけてくださいました。それは私たちが一緒に召されたその召しにふさわしく歩むためです。一緒にということです。西洋のことわざに、早く行きたければ一人で行きなさい、しかし遠くまで行きたければ二人で行きなさいというものがあります。教会は決して一人、その一人で成り立つものではない。主は一人一人一人を集めて招いて召して、教会という共同体を作ってくださいました。一緒に歩む群れ、一緒に礼拝する群れ、一緒に愛し合う群れとして主が招いてくださいました。神様を信じるということは、この霊的、社会的、精神的、身体的な面においてバランスを取ることだと思います。例えば熱心に祈るほど親切で優しい人になることです。神様を愛するほど隣人を愛することです。なぜなら御言葉に、さっき申しました御言葉のように、私たちが互いに愛し合うなら、今隣にいる兄弟姉妹を心から受け入れて心から愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまれるとあります。私たちが互いに愛し合うなら、受け入れ合うなら、許し合うなら、喜び合うなら、神の愛が私たちのうちに全うされると書かれているんです。皆さん、これが実現される場所が教会です。逆に言いますと、いくら熱心な信者であっても互いに愛し合うことがもしもないなら、神の愛はその人に、その群れのうちにとどまらない、神の愛は全うされない虚しい宗教心になってしまうということになるでしょう。神を愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛すること、イエス様は戒めをただ二つでまとめてくださいました。皆さん、神様を愛する分、隣人を愛してください。それを全うしていくのが教会です。最後に4番目、教会はキリストの再臨に備えるものです。キリストの再臨に備える教会であるということです。生徒一人一人、そしてその群れである教会が忘れてはならないことがあります。それはイエス・キリストの再臨です。一人一人の人生も人類の歴史もキリストの再臨に向かって進んでいます。個人的に考えれば、再臨を生きているうちに会うか、死んだ後会うか、その違いがあるだけです。イエス様は必ず再びおいでになります。そして世界の歴史を完了し、死んだ者を蘇らせ、世を裁かれます。そして神の人たちには 最終的な栄光が与えられ、我々信じる者は新しい天と新しい地に導かれます。そしてイエス様は創造の時から多くの時代にわたってなされた神の救いを最終的に完了されるのです。その日を待ち望みつつ備える群れが教会です。だから常に私たちは忘れてはいけないこと、それはイエス・キリストの再臨です。それに備える一人一人教会でありたいです。キリストの花嫁としてです。いつ備えるか、今備えてください。今日備えてください。皆さんの魂を、皆さんの心を、皆さんの体を再臨に備えてください。今晩イエス様がおいでになっても悔いのない備えをしてください。明日イエス様がおいでになっても逃げることがない、悔いのない、喜びを持ってお迎えできる備えを、今今日その備えをしてください。明日に回してもいいものはたくさんあるでしょう。買い物は明日してもいいでしょう。家の片付けは明日してもいいかもしれません。車の洗車は来週してもいいかもしれません。学校の勉強は来年してもいいかもしれません。しかしイエス様の再臨に備えることは今日しなければならないのです。その清い一日一日、一瞬一瞬が重なって、私たちは清い花嫁として主をお迎えできるのです。そうして再臨の日、主からよくやった忠実なしもべだと受け入れていただく聖徒教会でありたいと願います。お祈りしましょう。